教会歴の締めくくりの終末手術を目指し、7つの悔い改めの詩篇を一つずつたどってまいりました。今日はその最後の143篇になります。今聖書の朗読をお聞きいただいてお分かりになったと思いますが、この143編の詩人は、今風に言えば今にも心が折れそうな状況です。自分がどちらに向かって進んでいったらよいのか、人生の道が見えなくなっています。改めてそのような詩篇詩人の言葉に聞いていきたいと思うのですが、購読文で用いております文語訳聖書の言葉と、今お読みいただいた新共同訳聖書の言葉を少し重ねてお聞きいただきたいと思います。主よ、願わくは我が祈りを聞き、我が願いに耳を傾けたまえ。主よ、私の祈りをお聞きください。嘆き祈る声に耳を傾けてください。何時の誠、何時の正しきをもて我に答えたまえ。あなたの誠、恵みの御業によって私に答えてください。何時のしもべの裁きにかかつらいたもうなかれ。あなたのしもべを裁きにかけないでください。そうはいける者、一人だに見舞いに義とせらるるはなし。見舞いに正しいと認められる者は、命ある者の中にはいません。あだは我が魂を責め、我が命を地に打ち捨て。敵は私の魂に追い迫り、私の命を地に踏みにじり、死にて久しく世を経たる者のごとく我を暗きところに住まわせたり、とこしえの死者と共に闇に閉ざされた国に住まわせようとしています。また我が魂は我がうちに消えうせんとし、我が心は我がうちに荒れさびれたり、私の霊はなえ果て、心は胸の中でくじけます。我は古の日を思い出、私は古の日々を思い起こし、何時の行いたまえし、すべてのことを考え、あなたのなさったことを一つ一つ思い返し、何時の御手の御業を思う、御手の御業を思い巡らします。我何時に向かいて我が手を伸べ、あなたに向かって両手を広げ、我が魂は乾き衰えたる地のごとく何時を慕えり、乾いた大地のような私の魂をあなたに向けます。主よ、速やかに我に答えたまえ、我が魂は衰う。主よ、早く答えてください。私の霊は耐え入りそうです。我に御顔を隠したもうなかれ。御顔を私に隠さないでください。おそらくは我穴に下る者のごとくならん。私はさながら墓穴に下るものです。 明日に何時の慈しみを聞かしめたまえ。朝にはどうか聞かせてください。あなたの慈しみについて。我何時により頼めばなり。あなたに私はより頼みます。我が歩むべき道を知らせたまえ。行くべき道を教えてください。我が魂を何時にあぐればなり。あなたに私の魂は憧れているのです。この詩編詩人の苦しい状況というものは、敵によって苦しめられ、もう耐えられなくて死んでしまいそうだというものです。しかし、どうもそればかりではないようです。ただ周りから責められて苦しいのではなく、自分自身の中に苦しさの元になるものがあるようです。どうか私を裁きにかけないでくださいと願い求めています。もしも神様の裁きにかけられたら、自分は完璧に有罪で、厳しい処罰を受けねばならないことが分かっているからです。つまり、自分の中に悪いもの、良くないものがあって、それが苦しみの原因にもなっているということです。助けを求めて、必死になって神様を呼ぶのですが、この詩編詩人はまだ神からの答えをいただいていないようです。哀れなほど赤裸々に神様を呼びます。この詩編にあるように自分の情けなさ、惨めさを口に出して言い表すのはとても抵抗があるものです。なかなか言えません。しかし、この詩編詩人の言葉を自分の唇に乗せて語って口に出していくときに、私たちも格好をつけない本当の自分の気持ちを注ぎ出す、あるいは吐き出していくことができるのです。今自分の行くべき道が分からなくなっています。見えなくなっています。我が歩むべき道を知らせたまえ。そう素直に言えるというのは本当はとても幸せなことです。今日のこの詩編の言葉の中で、生けるもの一人だに見舞いに義とせらるるはなしという一節があります。新約聖書の朗読していただきましたロマ書三章の言葉と一緒であります。ロマ書の方は実は詩編14編53編から引用されている言葉なのですが、意味としては今日の143編とも一緒であります。本当に自分は正しい、それを義と言いますけど、自分は正しいと言えるものなど神の御前では一人としていないのだということです。そこで前にクリスマスの時にもちょっと紹介したことがありますが、中島みゆきという歌い手さんの一つの歌を紹介したいと思うのです。タイトルは英語で Nobody is right というものです。こういう歌詞です。 もしも私がすべて正しくて、とても正しくて、周りを見れば世にある限りすべてのものは私以外間違いばかり。もしもあなたがすべて正しくて、とても正しくて、周りを見れば世にある限りすべてのものはあなた以外は間違いばかり。辛いだろうね、その一日は。嫌いな人しか出会えない。寒いだろうね、その一生は。軽蔑だけしか抱けない。正しさと正しさが相入れないのは一体なぜなんだ。二節。悪い人などいないだなんて、あいにくですがうなずけません。正しい人こそいないんじゃないか。完璧正しいってどういう人だ。争う人は正しさを説く。正しさゆえの争いを説く。その正しさは気分がいいか。正しさの勝利が気分いいんじゃないのか。辛いね、その一日は。嫌いな人しか出会えない。寒いだろうね、その一生は。軽蔑だけしか抱けない。正しさと正しさが相入れないのは一体なぜなんだ。大きく見れば、あの中東で繰り広げられている戦争のこともここに重なってまいりますし、もっともっと身近なプライベートなレベルでのぶつかり合いやいさかいもここに重ねて考えることができるでしょう。個人としても国家としても、自分だけを正しいとして、その正しさを振りかざしていく悲惨と、正しいくせに相入れないこの人間の現実を歌うこの歌は、今日の御言葉と響き合うように思ったのです。ロマ書の今日の十節の言葉を、昔の人は義人なし、独り谷なしと言いました。皆自分こそが正しい、間違っていないんだと言って、それを人に押し付け、お前は間違っていると責め合い、お互いに敵となって傷つけ合い、この中島みゆきの歌にあるように、軽蔑だけしか抱けない寒い一生を送りかねない。しかしです、確かにそうだ、本当にその通りだと思いながらも、いざ自分が確信している正しさを本当に疑うということ、問い直すということなどできるのでしょうか。もしかしたら自分が正しいと思っていることも万に一つ違うかもしれないという可能性を残して、考え問い直すことというのは本当にできるんでしょうか。特に激しく意見が対立したり、あるいは責め立てられたりしていると、防御的になって自分の正しさを問うとか問い直すなどということはほとんど不可能になってしまうのではないでしょうか。他人のことならわかります。ああ、あの人ももうちょっと自分を鏡に向けて振り返ればいいのにと。人のことならわかるのに、いざ自分のこととなると、本当に自分が主張する正しさを吟味していく、本当に正しいのか問い直していくということは、 難しいものであります。そして傷つけ傷つけられ、痛み、誰にも言えないような悲鳴を心も体も上げていくことになってしまう。辛いだろうね、その一日は。嫌いな人しか出会えない。まことにそんな毎日となっていってしまいます。この詩編143編の詩編詩人は、神様に向かって、神様、私は正しいんですよね。私の正しさを神様、どうぞ証明してやってください。後押ししてくださいと願っているのではありません。そうじゃなくて、もうやっていけません。ぺしゃんこです。道も見えません。そうまるで泣き言のように、そんなことを言っていますが、しかしそのどん底で、この人は、我は古の日を思い出、何時の行いたまいし、すべてのことを考え、何時の御手の技を思うというのです。私は古の日々を思い起こし、あなたのなさったことを一つ一つ思い返し、御手の技を思い巡らしますと。ここがすごいところです。苦しくて、自分の正しさにしがみついて、そればかりを見つめているのではなくて、神様のなさってきた技を、過去、歴史を振り返ってみるというのです。昔のことを振り返ってみて、一体何になるんだという人もいるかもしれません。苦しい時にこそ、過去ではなくて未来に向かって目を向けるべきだという人もあるかもしれません。しかし、この本当に限界すれすれになっている状況の中で、過去の歴史に目を向けて、そこにある神の御業をきちっと見ようとする。そこにこの苦しみを乗り越える決定的な鍵があると、この詩人は信仰によって学び知っているようなのです。何を見るのか。神の御業と言われていますけども、神の御業とはじゃあ一体何なのか。自分が生きているこの世界の歴史を振り返りながら、そして一人の人間としての自分の歴史、人生の歴史を振り返りながら、それをもし見つめるならば、そこには人間の権勢欲や、あるいは欲望が渦巻き、そのドロドロした渦の中で、何とも人間のすることなぞ愚かで、儚いものだと思わされることでありましょう。しかし、その人間の愚かさにもかかわらず、神はそこに働き、そして神を呼ぶ者に御顔を向け、その者を支えてきている。その人は、暴君や強欲な悪しき者らによって、もしかしたら何も報いられないで無残な最後を迎えているかもしれない。歴史を見るならば。あるいは自分自身の歴史を振り返ってみても、一生懸命努力したり、苦労したり、祈ったりしたことがちっとも報われないで、終わってきているかのように見えるかもしれない。しかし、 神はその人を捉えてきている。またこの私自身をご自分のものとしてくださっている。ちっとも報われてないのに、どうしてそんなことが言えるのか。それは神の御子がそのドロドロした渦の中に身を投じ、そしてそこで神の義とはこれなんだと十字架と復活をもって明らかにしてくださり、この義によって生きよと招いてくださっているからに他ならないのです。自分の正しさ、自分の義に固執して、自分のその正しさをもう固く握りしめて、まるでしがみつくようにしているのではなくて、イエス・キリストが与えてくださる神の正しさ、神の義に自分の身を預け委ねていくことができる。だからこそ自分の義を、正しさを問うことができるのです。自分の確信する義を、正しさを吟味するときに、その正しさを自分で証明し、そしてその正しさをもって正しくないと思うものを打ち倒したり成敗したりするのではなくて、自分が確信する義を与えてくださった方に委ねていくという第三の道が開かれてくる。俺が正しいのか、お前が正しいのか、お互いに正しさを振りかざして、やっつけるかやっつけられるかのどっちかではない。そうではなくて、委ねるという第三の道がある。その時、自分で自分に向かってですね、一生懸命、俺は正しいんだ、俺は正しいんだと自分の正しさを言い聞かせるのでもなく、どんなに時代が変わっても、状況が変わっても、変わることのない、ぶれることのない正しさ、義を持っておられる方が次のように言うことを聞くことができるでしょう。君は大丈夫だと。もしかしたら世の中のその正しさがまるでぶつかり合って争いの中に巻き込まれていく中で、もしかしたら結果的には人から見ればやっつけられてしまったとしか見えないかもしれないが、それでも君は大丈夫だ。ブレることのない正しさ、どんなに時代が変わっても変わらない、いわば普遍的な正しさを持つお方がそう言う。自分の中にもなおはたくさんある悪や愚かささえも片っ端から許し続けていってくださる。大丈夫だ。この後歌います賛美歌第2編160番、キリストの再臨を願い歌う歌でありますが、その中で、君は我に命をも惜しまで与えたまえりと歌います。君は我に命をも惜しまで与えたまえり。命をも惜しまずに与えてくださったのは一体何か。それは神の義と言われるものです。私の正しさとか、あの人の正しさではなくて、神の正しさ。それを、命をもって与えてくださった。だから、あなたは大丈夫だ。今日も、そして 終わりの日までそれを告げてくださる。きっとそこに見えなかった道が見出されてくるでしょう。歩むべき道がはっきりと見出されるでありましょう。最後にローマ書の御言葉をもう一度心に刻んで共に歩み出したいと思います。イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義、そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。